キングガイドフォーシティボーイズ、原川慎一郎の定番料理のニューディール。
皆さんこんにちは。長崎県雲仙市小浜町のレストランビアードの店主、料理人の原川慎一郎です。この番組は雑誌ポパイの僕の連載定番料理のニューディールと連動し、毎月本誌で紹介している料理に関する話をポッドキャストでお届けします。取材の現場の様子やレシピを作り出すまでの試行錯誤といったバックストーリー、食材として使う古来種と呼ばれる野菜のこと、そして何でもないこぼれ話なんかをお伝えしていきますので、お楽しみに。ではポパイの定番料理の、原川慎一郎の定番料理のニューディール、今回は26回目になりましたね。
はい、
3年目突入ですけれども、
はい、
この26回は出ましたね。これもポテサラ、ポテトサラダです。
もう定番続きですね、本当。
いやもう、
もうそれは定番料理のニューディールだからね。まあ、それそうだからね。
しかしながらここ最近結構精神削られてますね。ポテサラもね、なかなか難しかったですね。ただ一つの光はやっぱりその歴史をたどることにあるんだなっていうのを改めて感じたのはポテサラでもありましたね。まあ、そんなポテサラなんですが、じゃあちょっとね、もう早速できたので、
お、
食べながら、
はい、ここ最近ね、
最近ちょっとお預け
モードだったからな、
お預けモードだったからね、
うん、はい、
あの食べながら早速、
はい、
あのお話できればと思いますが、
はい、
はい、どうぞ召し上がってください。
はい、
はい、
いただきます。うん、
今回これハイブリッド、
うん、
うん、なんですが、
うま
っ、おいしい、
うん、おいしい、
ジルどう、面白い、
うん、
これ何かハイブリッドって話なんですけど、ちょっと簡単フライドポテトも作って、うん、共愛しているんですよね。
茹でたじゃがいもと、
今回茹でたじゃがいもと、
うん、
ざっくりマッシュしたものと、
はい、
フライパンでフライドポテトを作ったもの2つをあえてみました、
うんうん、発言の都合上ちょっと時間経っちゃってますけど、
はい、
じゃがいもの皮のフリットとかまだパリパリっとして、
うんうんうん、
歯応え残ってて、
うん、
やっぱ食感が楽しいと思いました、
うん、あとなんていうんですか、こう、うん、コクがありません？
ある、
コ
クある、
うん、確かに、
さ、なんかね、あのいろいろ作ってみたんですよ、やっぱね、このポテトサラダも
美味しい。
でも僕は、うん、なんかその芋のさ、マッシュ加減とかすごいペーストにする人もいるしさ、
うん、めっちゃ欲しいね、
うまいですね、
ありあり、
うん、
あのそれ両方やってみたんですけど、うん、なんか改めてポテトサラダそうやって作ってみた時、ちょっとなんか物足りなさを感じたんですよ、
うん、
それでなんかこうカリカリベーコンね、そういうのあるじゃん。だポテトサラダもさ、うん、レシピが無限大にあるんで、
まあそう
本当に、うん、もう悩みましたよ今回。でもなんかこうどうやったら何かもう少しコクを加えられるかなと悩んでいた時、そのカリカリベーコンとかなんかクラッシュしたアーモンドとかいろいろ思ったんですよ、
はい、
それもありかなと、
うん、
チーズも入れてみようとかね、
うん、
どれも絶対美味しいと思うんですけど、
うん、
なんかふとじゃがいもこれね、でもあったんですよ、これもう来たーと思って、もう本当に
いつものやつだ、
本当に今回もうすっごいひらめいたと思ったんですよ。
うん、
じゃがいも皮むくじゃないですか、
うん、
なんかこうそのコクがないなと思った時、フライドポテトを、
うん、
でマヨネーズと相性いいから、うん、あ、もうフライドポテトとあえたらいいじゃんと思ったんですよ、
うんうん、
でもそのあるレシピ全然あるんですよ。そんな中で、じゃあ普通のポテトサラダで皮を剥くじゃないですか、まあ、じゃあちょっとこうひねって
その剥いた皮もったいないから剥いた皮だけ揚げて素揚げしてそれも加えたらコクが出るじゃんと思って、でもこれそのフライドポテトじゃないけど無駄もないですよねっていう意味でも、その皮を揚げてってこれはさすがにないんじゃないと、もう来た2026年、
はい、
と思う。
ひらめき、
ああひらめき、来た、もう俺天才かもしれないと思ってました、ありました。
すごいな。
帝国ホテルのねシェフがねされてて、
はい、あそうですか、
うん、素晴らしいね。
うん、
でもうなんかあったけど、いやこれちょっとつくづい試作してみたんですよ。
はい、
自分の中で納得いったので、でも意外と、その一般的には見たことも実際になくないですか。
うん、まもうお店でも出会ったことないですね。
なくないですか。
うん、僕は、ね、
っていうのと、あの皮だけやったそのね帝国ホテルのシェフのはジャガイモのねちょっとかなりペースト状にしたもの、結構こうなんていうのレストラン仕様な盛り付けにもなってて、そのピューレっぽい ポテトのピュマヨネーズのピューレみたいなの上に飾りっぽく、その揚げた皮が入ってるんですね、ただなんかこうそれだとちょっと物足りないなっていうのもあって、あじゃあもっとフライドポテトに寄せてみるたいけど、そのちょうどは半々ぐらいがいいなと思ったんですよ、なので今回はマジでそのちょっと手間ですけど2種類作るっていう、でもこのフライドポテトもさ、このぐらいの薄さで揚げるとさそんなに手間でも時間もかかんなくなかったですか、そこまで。なんかそれ揚げてるうちに、なんか他の作業
やってましたもんね、確かに
してたら割と意外とすぐできちゃう、
なんか難しそうな印象はもうなかったですね、確かに、
揚げてるっておっしゃってますけど、まあでも油そんな使ってないですよね。
そう、
なんか浸るっていうか、
多めの油でソテーしてる、
そうっすね、
だ
から全然なんか言うたら炒めてるのちょっと
延長
くらいな感じなんで、
そう
全然辛さはないかなって、ね、
まあ、あの今回は向井君の予想はちょっと切れてたね。
これはね、
何と言ってたっす
か、毎回毎回雲仙にこう取材に来るこの道中で向井君と僕はこう原川さんのニューディールは一体何なのかみたいな、今回のメニューで何をするのかっていう予想して話しながら来るんですか、ね、フリットはアイラで出してたもんね。
まあそうですね、
ね、
茹でない、茹でないじゃないかと思って
ニューディール、
向井君ね、なんか発想とかも含めて、すごいなんか日々進化を感じるね。
でも今回のそのレシピって、この中でそのフライドポテトはフライドポテトでなんかこう一個確立してるじゃないですか、まあ、そこだけ抜き取って作ることもできるっていう か、
はい、
か結構そういうカスタマイズ性が高いなと思ってて、
なるほど、
あの作ってるところを見ながらこっちメモ取ってるじゃないですか、はい、
うん、
今回なんか走ってる線がいくつもあって、
確かにね、
そう卵ラインがあって、あとじゃがいももだから2パターンあるわけじゃないですか、片方は最初から水さらしてる状態、で片方は茹でてる状態、でそれで時間がかかるからまたそこのラインがバーンって流れてて、その間でキュウリと玉ねぎスライスして塩もみしてそれも置いとくのタイムラインがバーンって始まってみたいなんで、一番最後だってボール3つ4つくらいあって全部を合わせるっていう、
そうね、そうね、
だから その数だけ要はこう確立してなんか必要なことがあるっていうか、まあ、その中の一つにポテトがあってフライドポテトがあったりみたいな感じなんで、
う、ね、もうなんか群像劇みたいだったよね。
ま
あ映画の、
確かに確かに、
ラブアクチャーリーみたいな、
最後みんな出会うみたいな、
そうそうそうそう、
確かに確かに、
だからあの出会いの瞬間はでも壮観でしたけど、これ全部混ぜるんだ。
あ、そうね、そうね、
写真撮りましたよ、もうそこ。
あ、本当。
そう、でもなんか一個、はい、マジでちょっとうわなんだそれすごってなんか面白いなと思ったのは、あの卵を、もう半熟で仕上げちゃって、
はい、
それを、ドレッシングに入れて まあ、そこでこうちょっとなんか乳化させるっていうか、うん、まあ、要はマヨネーズっぽくなるよねっていう、オイルがあって卵があって、うん、
マスタードのね、
はい、がなんかなんだそれと思って、うん、なんか
そう、ね、そこでかみたいなね、
うん、なんか全部をなんか巻き込みながら、うん、そう作ってってる感じなんかすごいなと思って、
うん、
ちょっと感動、ほめちゃくちゃ感動しましたね、その、あの時のボールの中身あ、なんかそういう発想っていうかそういう考え方でできるんだみたいな、まあだから正直、うん、そのゆで卵とか、まあ、まあまあまあまあ適当に作っていいっていうか、
うんうんうん
う
ん、
もうお湯かぶりきってなかったじゃないですか、
そう、ね、
もはや、
うんうん、
俺ああいうの気になっちゃうんですよ、
わかるか、
いやゆで卵ちゃんとするんだったらいい、ねいいね、ちゃんとかぶせなきゃいけないって思ってるけど、いい、ね、そんなことすらどうでもいい
確かにね、
その後の美味しさにまたつながってくるみたいな、
うんうんうん、
あれちょっと俺多分多分ほんと群像劇だとしたらあそこで一番テンション上がってる、
うん顔出ちゃってますけどみたいないいんですかみたいな卵さん、
いや本当にちょっと感動しな、なんか
そうですね、一部になるからね、
うん、
ただなんかね、そんな中やっぱり今回のレシピの軸になるの、なんかそのハイブリッドとか言ってますけど、
うん、はい、
こうベースになるのは、うん、やっぱり歴史が重要でした。
うんうん、なるほど。
はい。これさ、いわゆるさ、ザ・マヨネーズであえたさ、ポテサラよりさ、
うん、
やっぱりさ、酸味ありません？
ある。ありますね。うん。
で、そこはやっぱり自分の好みでもあるし、
うんうん、
その歴史を紐解くと、
うんうんうん、
解いたからこういう着地点にしてあるんです、味付け。
はい。
それは何っていうと、オリビエサラダというロシアで生まれた、ね、
うん、
ポテサラの原型になるレシピがあったんですよ ね、
そうです
ね、
はい、
でしかもこのオリビエさんっていう人、なんかね面白いよねっていう人のこうちゃんとしたレシピは残ってなくて、そのお弟子さんかなんかが記憶をたどってなのか、まあね、その見よう見まねでなのかこう作ってたレシピがこう広がっていったみたいな説もあるんですけど、まあとにかくそのオリビエさんはフランス人とベルギーのハーフの人だったな、
うん、
なんかベルギー系フランス人なのか、まあその要はそのフランス語圏の出身の人が料理長だった、
うんうんうん、
でその人が考案してるんですよね。だからやっぱりその元はフランス料理の発想でできてるんですよね、
う
ん、
なるほど。
このレシピ的にも、
はい、日本ポテトサラダ協会のホームページに、
うん、
あの1864年に開店したロシアのエルミタージュというフランス料理屋さんでオリビエサラダ、オリビエさんが働いてて、
うん、オリビエサラダフランス料理屋さんのね、エルミタージュって名前からしてね、
はい、出されてたってありますね。
そうなんですよ、
うん、
だからフランス料理のアプローチでやっぱ作ってるんですよ。それだからなんでかっていうと、もともとのそのオリビエサラダのレシピは、まあ、さいの目に切った、
うんうん、
じゃがいも、人参、あとなんかいろいろあるみたいな、セロリとかグリーンピースとか、まあその他はいろいろあると思うんですけど、ハムとか茹でた鶏肉とかさ、いろいろあるんですけど、そこにポイントとしてはコルニッション、それはキュウリのピクルス、
はい、
ね、とかケッパーとか、
うん、
その酸味、ピクルス的な酸味がポイントで入っていて、まあそのマヨネーズっぽいもので和えているっていう場合もあるんですけど、それがなんかこうヨーグルト的なものだったりサワークリーム的なものだったりマスタードだけみたいな、だからその辺はあるんですね。だからマヨネーズっていうよりどっちかっていうとそのポイントは酸味、だからこうコルニッションでなければキュウリのピクルスもあったみたいなことで言うと、だからやっぱそのビネガー的な酸味、
うんうんうん、
マスタード的な酸味が、
うんうん、
あの主軸にあったもともとは、
はい、
はずなんですよ、
うん、
でそれで日本に入ってきて帝国ホテルかな、その戦後にジャガイモで西洋料理が入ってきて、
うんうん、
マヨネーズが普及し始めて、
うんはい、
そのジャガイモのそのサラダにマヨネーズを使うようになったのが始まり出して、
はい、
で一般家庭にもマヨネーズが普及するようになっていって、うんうん、発展していって、まあ、マヨネーズがこう欠かせない要素として進化していったのが日本のポテトサラダになっていったっていうところで、
うんうんうん
まあ、僕はそのマヨネーズを主体にしたポテトサラダちょっとなんかやっぱね酸味好きの僕には、ね、ちょっと物足りないくて、
うんうん、
でもそのこうコルニッションをじゃあわざわざ買うのかってなるとそれはもったいないなと思ったので、
はい、
ピクルス作るのはちょっと大変だから、うんうん、今回はその塩もみしたキュウリにちょっとしっかりお酢ビネガーを、まあ、今日赤ワインビネガーですけど、まあ、なければお酢でもいいです、
はい、
お酢を染み込ませてちょっと簡易的なピクルスをそこで作ってあげたっていうのと、うんうん、マヨネーズは作らずに、
はい、
半熟で茹でた、
うん、
茹で卵を、うん、もう基本マスタードベースのフレンチドレッシングと、
うん、
あえて揚げるっていうことで、
はい、
基本的にはマスタードがベースになってる酸味、
うん、
それを立たせたっていうのがそれはこう、うん、元のオリビエサラダへのリスペクト
を、うんうん、なるほどですね、
こう思って、うん、思ってこういう味付けにしました。
うんうんうん、うんだからなんかこうすっきりキレのあるポテトサラダだったなって思って、うん、それって確かにあんまり食べたことないかも、うん、なんかいろんな居酒屋とかいろんなところでポテトサラダってありますけどやっぱりこうなんていうか割とこう濃厚だったりとか
クリーミー
的な方向でなんかしっかり食べ応えずしんってくるみたいなものかなっていうのが多いじゃないですか、
もたっとしてたね。
そうそうそう、これちょっと違いますからね、
うん、
その点ではすごく面白い、美味しかったです。
だから多分こう僕の勝手なイメージですけど、うん、イメージですけど、うん、この味付けはちょっとオリビエサラダよりの味付けになってると思う、
うん
うん、でフランス料理でやっぱりその茹でたじゃがいもにお酢とあえて、あとそこにそれこそ刻んだ玉ねぎとなんかアンチョビとパセリとビネガーとみたいなドレッシングをかけて食べるみたいなところもある。そこに何だろう、酢漬けのお魚、青い系の光り物の魚みたいなレシピがあるんですよ。
はいはい、へえ、
何かそういうそっち系の発想だと思うんですよね。
うん、
でもあれですよ、それで言うとあのセビーチェの時の、はい、そのポテサラと一緒にっていうのも、はい、まさに そこの
発想から来てるから。
なるほど、
そこがだからオリビエサラダをポテトサラダからオリビエサラダにたどり着き、それがフランス料理店で生まれたっていうその背景を、
はい、
を見るとなおさらあなるほどなって思ったんですよ、ね、うん、フランス料理的な発想、
うん、
その辺の、
うん、
あのセビーチェの時にやっぱそことやっぱり通ずるものがあったんだなって、
うん、
発想の起源は気がしましたね、
うん、面白いですね、
うん、
レシピを通してこう会話してるみたいな、なんか、う
ん、歴史と、
うん
うんう
ん、なんかいいな。いやフレンチという共通言語があって、
う
ん
そう
だね、またかそう読み解けるっていうか、うん、ああそうなんだねってなんか分かってあげられるみたいな、さらっとやってますけどなんか、
うん、
いいな、なんかそういうの、
いやいやいや
時間超えてる。
お芋とビネガーの相性から来てると思うんですよね。
なるほどですね。
あのポテサラの、
うん、
だから結構ねふかしてそこにお酢をあえるっていうのもあるじゃないですか、ポテトサラダ。
あ、
お酢かけて、
お酢ね、はい、
お酢を吸わせとくみたいな、
うんうん、
だそこはやっぱそこから来てると思います、
ね、うん、
ちなみにあのキュウリと玉ねぎで簡易的なピクルスを作るっていう、はい、あれはなんかもう全然かん、まあ、もちろん、塩もみして、
うん、
っていうか、まあ、塩であえて、それ絞って、赤ワインビネガーとディルでこう混ぜるくらいの話だったと思うんですけど、
はい、
なんかもうちょっとなんかしたらよりピクルスに近づく、うん、
ああどうしたらもっとリアルピクルスになるのかって。
あ、そうですそうです。例えばなんか、うん、
ピクルスってまあいろんな作り方ありますけど、僕が知る限り お酢と、まあ、水と塩と砂糖、まあ、それはね砂糖あるなしとか割合とかいろいろありますけど、大体まあお酢水塩砂糖を沸かして、そこにまあスパイスいろんな入れる人入れない人、なんかニンニク入れるとか入れないとか、なんか結構ねハーブ入れる入れないいろいろあるんですけど、まあ基本的にはその液体をピクルス液っていうのを沸かして作ってお野菜を煮るのか、もしくは生の野菜にその沸かしてたものをかけて冷ます、こう冷やして置いたものがピクルスですね。だその手間はしてないっていう、
はいはい、うん、
だからそう一回思ったのピクルス ここで紹介して作り方、うん、でもちょっとさフライドポテトとゆでポテトもあるし、ちょっと要素が多すぎるなと思った中でちょっと簡易的にできるものはっていう感じでやってみたんですけど、まあ、もしご興味あればピクルスをキュウリのピクルス作って、
はいはいはい、
自分だったらお酢と水と塩と砂糖とそこに好みのハーブとかを入れて炊いて、生のこうちょっと厚めに切ったキュウリと玉ねぎにかけて、で氷水に当てて冷やして、それをもう単純にこのサラダとあえてあげたら、よりもうピクルス、まさにピクルスだよね。っていうのも全然興味あればやってみてください。
確かそんなになんか距離遠くなさそうだなと思ってた、うん、ピクルスまでの距離が、
うんうん、
ま
あ、やっぱ美味しいピクルスのねレシピ僕あるんですよね。
お、
うん、まあじゃあなんかまた近々ピクルスがついてきそうな定番料理を考えますか。
ハンバーガーですか。
ああそう、
ね、
絶対入るわ。
サンドイッチとかにもやってあげる。まあ、でもねサンドイッチね、2個紹介して、まあ
そうですね、
ハンバーガーね
全部。荒川さんね、前のね目黒のビアードの頃はね
つけてたつけてた、
うん、土日かな週末のハンバーガーでしたっけ。
そう ね, 日曜日
ね,、うん、ねあれは美味しかったな、
うん、ね楽しかったね、
うん、でも僕はあのポテサラとの距離が、
うん、
あのちょっと縮まりました。あのポテサラを、
うん、
あの作るっていうのがすごい結構大変だなっていう風な印象があったんですよ、
はい、
なんかめんどくさいっていうか、
うんうんうん、
あの食べる距離は近いですよ、
うん、
自分が、
ね、よくね、
そうそう作ってもらってとか、
うん、
お店でとかっていうのはもうすごく近い、
うん、
食べるのは距離的には近いんだけど、うん、作るのはすごい遠いみたいな、うん、なんかそういう存在だったんですよね、
うんうん、
だからまあ今回このレシピ、ね、知れてこう作ってみて、うん、多分距離が縮まるんだろうからそれは嬉しいなって思うっていうか、
うんうん、そういう意味ではその距離があった人に
は
ステップ1としてフライドポテトまでは1000でも、はい、それ抜きで全部ね、
うん、
じゃがいも、うん、分量のじゃがいもを茹でてやってみても、
うん、
それで十分よりオリビエサラダ的なあのポテサラができるんで、それだけで、
うん
それから始めてもらってもいいと思いますし、なんか、はい、あそこで遊べるのは芋の、ま、茹で加減とマッシュ加減、
うん、
で遊べるかなってい
う、うん、
マッシュしまくればよりペーストっぽくなるし、手前でそれをもっとゴロッとした感じになりますし、
うんうんうん、
その辺がこう調整好みでできるんで、まあ、まずはそこから始めてもらってもありかね、
うんうんうん、じゃがいもってこうなんていうか、
うん、
手間がかかるなって印象なんですよね。
あーへー、
皮を剥いて芽を取ってみたいな。
へー、
でなんかこう茹でたらこう潰さなきゃいけない、
うんうんうん、
ポテサラを普通に作るとしたらね、
はいはいはい、
潰すみたいな、
はい、
なんか大変じゃんみたいな、
へ
とか結構思っちゃってたんですけどね、
うん、
でも今回のはあの潰さなくていいし、
うんうんうん、
あのなんならあのフライドポテト楽しいなって思って、
はいはい、あ、なるほどなるほど、うん、ぜひぜひ、
なんか楽しそうだから、
うん、
登場人物が何人かいて最後に集合するこのポテサラ、
うん、はいはいはい、なるほどなるほど、
面白いなっていうか、うん、その最後に集合して形になるその気持ちよさみたいな、
はいはいはい、
多分あるだろうし、
なるほどね、
うん、それやってみたいな、うん、まあ、出来上がったらすごい美味しいから、
うんうんうん、なるほどね、もうその楽しみ方はこれ必須あります
よ、楽しそうだなって、
うんうん、
まあ思いました。
なるほど、うん、いやぜひねこれやってみてほしいですね、
はい、
楽しいね、なんかね、こう、うん、料理してる感はあるかもね、
あっち行ってこっち行って、
ね、
ね、うん、
こう段取りちょっと段取りあるからね、これ。
そうですね、
うん、いやでも今回もかなり悩みましたけど、でもこう し調べる楽しさやっぱり、うん、ありましたね。
いやね、本当ここ数回そういうふうな、あそういうカルチャーバックグラウンドがあるから、
うん、
こういうものが出来上がってくるんだみたいな、こう腑に落ちる感じっていう
か、ね
ねね、それって結構食べてるものに納得できるからより美味しくなりますよね、
うん、本当に本当に、うん、アレンジっていくらでも仕様がある、うん、あるじゃないですか、
はい、
だからこそなおさらなんかこうなぜこれをしているのかっていうのが、うん、なんていうんですかね、この方が美味しいからっていうのはもちろんですけど、それってすごく好みに左右されるし、まあそれでいいんですけど、そんな中でそうやってね、
うん、
バックグラウンドがなんか軸にあるとなんかやってても気持ちいいというか、こう腑に落ちながら やれてると、
はい、
うん、なんかやっぱ楽しいですね、
うんうんうん、
本当におっしゃる通り、うん、直感なんて言うんだろうな、
うん、
僕もともとというかね、基本的には直感タイプなので、
はい、
感覚でいいなとか、
うんうん、
そういうもので動くタイプで、
うん、
その勉強することはどちらかというと苦手なタイプ、
はい、
でこのまま直感で生きて生き抜けないかなって思ってるタイプなんですけど、
はいはい、
こうやってやってると、はい、
うん
ね、やっぱりこうその腑に落ちる感のね、
うん、
満足度ってやっぱあります
よね、なあと、うん、そうそう、それをこう思うようになりましたね、こう料理に関してはこの連載ですごい思うようになってきたなって、
うん
うん、
それは確かにあるなと やりながら自分も感じます。はい、
まあでも一番美味しいこと
ね、もちろんね
重要、
直感も大事ですね、
直感大事ですね、
センセーションみたいな、ね、
はいはい、
すごいね、向井君のノートめっちゃ綺麗だな。
いや本当にもう
ちっちゃ
あの世界史みたいな感じなんですよこの国がこの国と戦ってこうなってこれがまとまってみたいな
授業ノートね、
図みたいになって、
うん、すごいな、すごい、これなんかどっかで写真撮って
公開、
うん、すごい、ね、貴重面なんだね、
まあ、でも本当に俺が読めないですからね、
確かにね、ちっちゃ字、
うん、なんとか収まりました今回、
ありがとうございます。
いやでも本当に本当にも話重なっちゃうんですけど、だから、うん、いろんな要素が入ってるんで、
うん、
これをこれ かなりお得レシピだと思うんですよね、
はい、
なんかこうちょっと勉強になるし、かなり基本的なことが、まあ、そのピクルス のなんか手前のところとかもそうですし、
うんうんうん、
なんかゆで卵のところも、そのゆで卵なんてもう、まあ、基本中の基本じゃないですけど、フライドポテトもできるしみたい な、
そう、ね、
かなりお得セットっぽい感じがする。
確かに
ですね、まあまあその分なんか一番最初やるにはもしかしたら大変かもしれないですけど、
うん、そうね、
うん、かなり手間があっていうか、
いきなりね、
うん、
ハードルちょっと高いか
も、ね、うん、まあでも、ね、もう2年はもう超えてるわけですから、
そう ね、 そうね、ここまでついてく来てくれた人たちには、うん、ね、
ある意味こうちょっとなんかここで段取りよくさささっていけたら一個もう、ね、あここまではもう大丈夫だねってなんかなりそうですよね、
うんうんうん、
確かに確かに、これ段取りよくできたらちょっと、うん、
相当テンション上がる気がするし、
うんうん、そうですね、ちょっと中間試験っぽくらい
みたいな、ね、
なんかね、
うん、な感じがする、うん、そういう、
確かに、ね、ここまで来たか俺みたいな、
ね、
確かに確かに、そうかも、それぐらいな、ちょっと中級レベルぐらいかもね、
そうそう、なんかそういう意味でもね、ちょっと早く家帰って試してみたいなってい
う、なるほどね、
いいね、なるほど、そんなところですか
ですかね、ちょっとこれからのまたメニューも楽しみですね、この中間試験を乗り越えられた
そうそう、いやマジでだから俺後編超楽しみなんですよ、
上げてく、
これの後編版、
ああポッドキャストのね、
はい、
あどうだったか、
ああなるほど、ね、
この次に公開されるやつ、
はいはい、ですね、ですね、
何言ってっかな、
答え合わせやね、
そうそう、
なるほど、
いやもうちょっと情報なんか、いやパーツ多すぎて無理でしたとかねなのか、クールにできたのかね、確かに、
うん、ドキドキしますね、
はい、じゃあちょっとそれも楽しみ
に
しております、
はい、
では、26回でしたね、
はい、
これもね定番中の定番でしたね、ポテサラでしたね、今回も、雲仙のオバマから、
はい、
原川慎一郎と、向井君と榎本君、今日は真奈美君が、
うん、
取材が長引いて泣く泣く先に帰ってしまったんですけれど、
そうですね、はい、それにここまでのトークで誰が が気づいたか。
確かに
読者の皆さん、ね、今回は原川さんね、あの早々に食べさせてくださったけどメンバー紹介抜けてたからね。
確かに、
はい、最後の最後に
最後にしました、
はい、最後にして、
はい、
はい、
でしたね。今回もありがとうございました。